はい、今日の問題ですね。21回本試験問題43、通所リハビリテーションについて正しいものはどれか3つ選べという問題ですね。1番、主治の医師が必要と認めた居宅要介護者に理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを提供するとありますが、まず通所リハビリテーションってどういうものかっていうと、まあ、別名デイケアなんて言ったりしますね。通所介護とくればデイサービスで、通所リハとくればデイケアなんて言ったりしますが、まあ、医療系のサービスになりますね。医療系の通いサービスですね。医療系のデイサービスと言ってもいいかもしれないですが、まあ、明確に違いがあると。デイサービスの場合は、介護系、デイケアの場合は医療系であるということですね。で、通所リハっていうのを提供する人っていうのはですね、決まってるんですね。診療所とか病院、そして老健で、新しくできた介護医療院なんかがですね、提供することができると。で、これらっていうのを今言ったような診療所、病院、老健、介護医療院っていうのは、この通所リハっていうのを提供するために、まあ、満たすべき基準というのをすでに満たしているとみなして、わざわざ都道府県に指定申請をしなくても通所リハやっていいよっていうふうに認められているものたちなんですね。こういったものをみなし指定と言います。通所リハのみなし指定を受けられるのは診療所や病院、そして老健、介護医療院なんてものになるわけですね。で、このみなし指定と聞くとですね、なんか指定がいらないとかですね、そういうような解釈になってしまういがちなんですが、厳密にはそうじゃないんです。指定を受けたとみなされるってことです。指定がいらないわけではないです。指定申請はいらないですよ、ね、でも指定そのものは受けたとみなされていると、このような解釈をまず持っておくといいですね。ちょっと細かい話なんですが、この捉え方が大事なんですよ。いいですね。で、通所リハビリってどんな目的でやるかっていうと、まあ、その利用する利用者さんのですね、生活の質の向上というのを目的にやるわけですね。QOL の向上。じゃあどんなことをして、まあ、QOL を向上するか、ね、どんな目的でその QOL を向上するためにどのような目的を持ってやるかっていうとですね、まあ、何個かあるんですよね。例えば心身機能の維持回復ですね、体の調子。そして ADL、IADL の維持回復。これは分かりますよね。立ち上がりとかトイレ動作とか、あるいはですね、買い物とかですね、そういったことですよね。で、口腔機嚥下機能の維持回復。あとは社会関係能力の維持回復。まあ、社会関係って、デイに来てる人たちとの関わりとかっていうのもできますもんね。あとは、栄養改善ですね。ご飯ちょっと食べれないけど、デイでしっかり食べようとかですね。そういったものに対して、そういったものを目的にサービス提供するというふうになっています。で、まあ、例えば診療、血圧測定とかですね、入浴とかリハビリとか、実際の、生活の援助ですね、日常生活の援助、こういったものを行うわけですよね。で、通所リハビリの事業所というのは、まあ、みなし指定とかあるにせよですね、満たすべき基準というのがありまして、人っていうのを配置しなければいけないんです。これは決まりがあるんですね。例えば常勤の医師を1人以上置くとか、あとは PT、OT、ST とか看護職員、介護職員っていうのを必要なだけ置くと、あるいはリハビリをする PT、OT、ST を100人に1人置くと、このようになっているんですね。では、まあ、このあたりちょっと押さえてですね、問題の方を見ていきたいと思いますが、1番ですね、主治の医師が必要と認めた居宅要介護者に理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを提供するとありますが、これは正しいですね。で、主治の医師が必要と認めたっていうところがまず一つの押さえるべきポイントなんですが、通所リハっていうのは医療系サービスって言いましたよね。他にもあるんです。訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護、居宅療養管理指導。あともう一個何でしたっけ？訪問看護ですね。訪問看護もありますよね。これらの医療系のサービスというのはケアプランに位置づけるためには、主治の医師の指示がいるというふうになっていましたね。主治医の指示が必要だということです。で、理学療法、作業療法といったリハビリテーションも提供しますので、1番は正しいということになりますね。その次2番。若年性認知症患者は通所リハビリテーションの対象とならない。 若年性認知症患者は通所リハビリテーションの対象とならないとありますが、これは誤りですね。通所リハビリテーションの対象となる人というのは要介護1以上の人です。そしてさっき言ったように主治医の指示をもらった人ですね。若年性認知症でももちろん利用できます。逆に若年性認知症の利用者を受け入れた場合というのは若年性認知症利用者受け入れ加算の算定対象にもなるので、まあ、できるならば受け入れましょうねというふうになってますね。では要支援の人って通所リハ受けれないんですか？これは受けれないですね。要支援の人は通所リハダメです。何受けれるんですか？これは介護予防通所リハビリテーションですよ。ここがケアマネ試験でとっても大事なポイントですね。キーワードをしっかり区別するってことです。要介護の人は通所リハを使う。要支援の人は介護予防の通所リハを使う。というふうになっていますね。その次3番。IADL の維持回復は通所リハビリテーションの目的に含まれない。IADL の維持回復は通所リハビリテーションの目的に含まれないとありますが、これは誤りですね。洗濯とか買い物とかですね、物の使い方とかですね、そういったものが IADL。なるわけですけれども、ADL、IADL の維持回復というのは重要な目的の一つになりますので誤りとなりますね。その次4番、リハビリテーションマネジメント加算は SPDCA サイクルの構築を通じて多職種協働によりリハビリテーションの質の管理を行うことを目的としている。リハビリテーションマネジメント加算はSPDCA サイクルの構築を通じて多職種協働によりリハビリテーションの質の管理を行うことを目的としているとありますが、これは正しいですね。リハビリテーションマネジメントの基本的考え方ということでですね、厚労省から出されてるんですよ。リハビリテーションマネジメントは SPDCA のサイクルの構築を通じて心身機能活動及び参加についてバランスよくアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することによって質の高いリハビリテーションの提供を目指すものであるとなってるんですね。まあこれんって感じですけども、SPDCA サイクルね、調査、計画、実行、評価、プラン、ドゥ、チェック、アクションというのがあるんですよ。および改善というところね、プラン、ドゥ、チェック、アクション。PDCA サイクルというのがあるの。そこに、まあ、調査っていうのが入れて、SPDCA っていうのがあるんですけどね。こんなもちょっと、まあ、細かい話なんですけども、SPDCA、要は、プロセスですね。こういう、実際にちゃんと計画立てて、評価して、計画して、実行して、で、どうだったか評価して、で、また次どのようにするかっていうのを改善してやりなさいよっていうのはですね、雰囲気で適当に、行き当たりばったりでその場しのぎでやっちゃダメだよっていうようなイメージですよね。まあ、当然そうだろうなと思えればいいかなというところですね。あと、まあ、これを知っているか知ってないかというと、なかなかここまで知ってはいないかもしれないんですが、まあ、読んでみた流れとして、これはまあ、そうだろうなと思えれば、十分じゃないかなと思いますね。最後5番、介護老人保健施設における通所リハビリテーションの人員基準では常勤の医師を1人以上置かなければならない。介護老人保健施設における通所リハビリテーションの人員基準では常勤の医師を1人以上置かなければならないとありますが、これは正しいですね。人員基準に常勤医師が1人以上配置するというふうになっています。で、これは病院診療所併設の老健なんかではですね、その病院や診療所の常勤医との兼務っていうのも、まあ、一応認められているというふうになっていますので、まあ、そんなところも押さえておくといいですね。ということで、この問題の正解ですが、1番、主治の医師が必要と認めた居宅用介護者に、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを提供する。そして4番、リハビリテーションマネジメント加算は SPDCA サイクルの構築を通じて、多職種協働によりリハビリテーションの質の管理を行うことを目的としている。そして5番、介護老人保健施設における通所リハビリテーションの人員基準では常勤の医師を1人以上置かなければならない。1と4と5が正解詞となります。では解説は以上です。